早速もうこんなに遅れてしまって申し訳ないんですけど始めていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
せっかくテーマを考えたのでちょっとサクサクいきたいなと思います。皆さん、
はい、
何かこう聞きたいことがあったりこうご意見などあったらコメントでどんどん投稿していただければと思います。
そうですね、よろしくお願いします。
でですね、今日の開催についてちょっとお話しできればと思うんですけど、
はい、
実はですね、昨日今共同でホストをしているカジケンさんとですねスペシャル対談ということで、初めてスペースをやってみたのですが、なんとですね51名の方が総勢聞きに来てくださって大変盛り上がったんですね。で、まあ、私たちもとても楽しかったのでもう定期的にやっちゃったみたいな感じでもうその場で定期開催で
話する
のかっていうことに決定しましてですね、今日から早速定期開催してすることになりました。で、今日土曜日ですね21時と、まあ、あと毎週火曜日と木曜日にのお昼の12時から30分間、定期的に開催してこう子育てママを救えという、 こう大きなテーマに沿って私とカジケン、
はい、ね、はい、
カジケンさんが交互にこう進行役というかみたいなのを交代しながらお話ししていければなというふうに思ってます。はい、
はい、
ということで、はい、
よろしくお願いします。
ね、早速、本当はちょっと2人の関係性とかも話そうかなと思ったんですけどちょっとそれはまたおいおいということではい、お互いの自己紹介を、はい、簡単にして今日のテーマであるスキンシップについてちょっとお話しできればなって思います。それではカジケン、はい、はい、さん自己紹介の方よろしくお願いします。
はい、皆さん大変お待たせいたしました。私カジケンではですね、プロの料理人として、特に、専門分野は天ぷらです。天ぷらの専門店で、チェーン展開している企業に就職して、およそ18年ですね、はい、天ぷら職人としてやっていきながら、まあ、経営の最後の方はですね、もうほとんど経営に携わることをしてきまして、そうですね、会社の事業方針を決めたり、まあ、それを運用させるように、マネジメントですねというところをやってきたっていう経歴があります。で、僕が今、それも会社を辞めて、法人も立ち上げて、で情報発信として、このような形で、特に時短料理っていうところですね、僕の得意分野である料理を生かして、主婦の方を救いたいという思いを体現するためにですね、情報発信してるんですけども、この原点になってるのが、この子供時代、特に小学校の時ですね、両親が学校の小学校の先生で、まあ、ね、高校時間の長い、教師っていう職業をやってる母親が、まあ、子育ても家事もそして仕事もですね、もうフルに本当に24時間こう動き続けるで大変なね思いをしているのを見て、まあ、目の当たりにして、その母をねを救いたい、笑顔にしたいっていうところが、スタートで、なので僕はもう小学校の時から、まあ、家事ももちろんやってますし、その中で特に料理ですねというところをずっとやってきたっていう経緯がありまして、まあ、ここが僕の全ての原点になってます。
はい、
なので、今現在ね、主婦の方を救いたいっていうのは、まあ、母とリンクしている部分があるので、そういう思いで、やらせていただいてます。
はい、はい、ありがとうございました。なんと異色のね経歴の持ち主で、
そうですね、はい、
すごい、もう前回ですね、すごい人っていうことです ごい人カジケンさんっていうことですね。
そうです、ゲストで言っていただいて、はい、光栄でございます。
はい、方だったり子育てママさんを救っていこうというところでタッグを組んだわけでございますが、まあ、そうですね、はい、
はい、
では、私もちょっとだけ自己紹介させていただきたいと思います。 と思います。まあ、私はですね、はい、子供の才能が簡易化する子育て術というテーマでですね、まあ、子育てについて発信しているんですけれども、まあ、なので、その、
はい、
そういう発信をしようというふうに思ったのかと言いますと、まあ、やっぱり自分自身が、私、今3歳と5歳の息子2人いるんですけれども、2人目、特に次男が生まれた時にですね、もう一気に、余裕がなくなってしまって、そこでもう毎日イライラしてで、まあ、っていうところから始まってイライラして怒鳴り散らしちゃったとかってなったりで、まあ、ちょうど育児休育休も明けて、まあ、仕事復帰したっていうのもあってもうさらに余裕がなくなってもう毎日もとってもしんどくてっていう中でこう、まあ、子育てコーチングっていうのにこう出会って、まあ、そこを学んでいく中で、まあ、自分が変われたというか、まあ、少し肩の力を抜いて子育てができるようになったっていうところがあったので、まあ、その経験だったり、まあ、そうですね、情報だったりを同じように苦しんでいるママさんたちにこう伝えたいなっていう思いで、はい、今、情報発信として、そういうふうに作っていけたらいいなっていう思いでやっております。という感じですかね、私
は。はい、はい、素敵ですね。はい、素晴らしいです。
はい、ます。ではですね、もうね、私のね、もうもたもたしたせいで、もうなんともうね、15分ぐらいしか経ってないから、早速、今日のテーマ、スキンシップというテーマにさせてもらったんですけど、についてちょっと、はい、皆さんのこう経験だったりとか、まあ、スキンシップに関してのこうエピソードだったりとか、まあ、イメージみたいなものをこうコメントでお聞きしつつ、はい、で、カジケンさんのお話も聞きながら皆さんにもちょっとコメントしていただけたらなっていうふうに思ってます。はい、
そうですね、はい、ぜひぜひ。
カジケンさんもお子さんがね3人いらっしゃるということで、スキンシップ、はい、パパさんとして、まあ、スキンシップだったり、まあ、スキンシップにの、まあ、エピソードというか、こんなことしてるよっていうのでもいいですし、まあ、スキンシップについてのイメージみたいなのとかでもいいので、ちょっとなんかお話して聞かせてもらえたらなって思うんですけど、どうですかね。
はい、そうですね。うちその3人いるんですけど、上から女男で、いるんですけど、うん、そうですね。まあ、やっぱりこう、飲食業ということもあって、やっぱこう休みも少ないし、拘束時間が長いので、こう、子供と接する時間がね、あんまりなかったっていうところが、まあ、その当時は、まあ、ちょっと一つの悩みというか、まあ、どうやってね、接していってあげた方がいいのかなっていうところは結構考えてはいたんですけど、そういう中でやっぱり唯一ゆっくりできるのが布団の中なので、まあ、なるべくね、近くに、で一緒に寝てあげるっていうことは結構意識してたなとは思います。ただやっぱりね、女の子なので、こうね、ちょっと年齢上がってきて、小学校で、今一番の上の子は中3なんですけど、ね、こうなんかスキンシップっていうところが、どこまでしてあげていいのか、彼女たちがどこまでこう求めてるのかっていうのが、逆にちょっとね、パパとしては。難しいというか、どうこう表現してあげたらいいのかなっていうのがちょっと、あるかなと。ただ一番下の子はね、男の子でまだ小学校2年生なので、まあそういう意味では、一緒に入れるときには、もうなんか常にお互いくっついてるみたいな、何かあれば、そう、体のどっかを触れているみたいなところは、結構意識してるし、まあね、ちっちゃい時からそういう形でやってるので、子供の息子の方からもやっぱりね、近くに来てっていうようなので、男2人でいつもイチャイチャしてるかな。
素敵ですね。
そんな感じでやってます。
そうですね、まあ、パパと息子さんでもこうぺったりくっついてというか、
そうですね、
素敵。皆さんはどうですかね。これかな、コメント、今のところない感じか。今のところない感じだな。じゃあちょっと、はい、カジケンさんのお話を聞きつつというか、はい。ですね。
はい。
コメントを待ちたいと思います。で、
はい、
カジケンさん、ね、女の子お二人ね、結構もう大きく 私3歳5歳なんで、まあ男の子だし、もうとにかくべったり、常にも抱っこか膝の上か背中の上か頭の上かみたいなところで、どこかしらくっついてるかなと思うんですけど、さすがにね、こう小学校上がったりとか、まあ、中学生とかになったら、ね、スキンシップでなかなか、ね、こうべったりっていう感じにはなかなかね、ならないのかなっていうふうに思うんですけど、そうですね、なんか私が、こう発信の中でとか、私がこうお伝えしている中で、まあ、大切にしていることが、まあ、今回のスキンシップということだったんですけど、そのスキンシップによって、幸せホルモンが出るっていうお話があるんですよ、ね。幸せホルモン。で、そのまあ物質とか、オキシトシンっていう、ホルモンなんですけど、うん、まあ、皆さん聞いたことあるかな、ある方もいらっしゃるかもしれないんですけど、うん、その幸せホルモンっていうのが4つくらいあるんですよね、本当は。なんですけども、まあ、そのうちの1つがこう肌の触れ合いとかこう愛情によってこう分泌されるホルモンなんですよね。なのでこう、はい、子育て、まあ一説によると子育てホルモンとかって言われたりするみたいなんですけど、で、その、まあ、ホルモンがやっぱりこう、親子の触れ合いでしかこう、なんていうんですかね、出ないって言ったらあれですけど、なんで、もうそれをこう、活用するしかないなって。
はい、本当ですね。
思いがあるんです
けど。なるほど。
で、しかもそのホルモンがですね、なんとこう、肌の触れ合い7秒以上で分泌されるという特徴というか、がありまして、もうたったの7秒でこう心が落ち着いたり、幸せな気持ちになるっていう、ことができちゃうんです。
もうなんか魔法のようなね、あれですよね、本当に。
ね、本当に魔法のようで、先ほど私イライラ育児がすごくってっていう話したんですけど、もうイライラしてる中で、まあ、その子育てコーチングで一番初めに学んだのがそのスキンシップというかそのオキシトシンの話だったんですけど、
なるほど
本当に泣き声とかにイライラしまくっててでもう
泣いてみたいな
感じだったんですけど、やっぱりそこでしょうがなくこう抱きしめてみたら、なんとそっちの方が意外と本当にこう気持ちが落ち着くというか、っていうことがあったんですよね。で、あ、これ実はすごいかもしれないなと思って、
なるほど。
意識的にこうするようになって、で、あ、このこうハグ、親子でのハグって本当に大切なんだなっていうのを、まあ、身をもって体験したっていうのもあって、必ずこれをお話しして押しているという感じなんですよね。
ね、絶対にやった方がいいですよね。
で、まあそのね、ハグあれでも7秒触れ合えればって言ったら変ですけど、なので、まあ、大きくなってきたお子さん、なんかこうマッサージとか、
ああなるほどなるほど。
だし、その一方的に親からだけじゃなくて、お子さんからもの触れ合いとかでももちろん、大丈夫なので、こう肩もみもみしてもらったりとか、
なるほどね、一番いいですね、親にとってはね。
こうちょっとやるとか、あとこう、まあ、ポンポンってこう頭撫でたりとか、こうね、背中さすってあげたりとか、そういうこう何気ないこうタッチ的なところだけでも全然効果があるかなと思うので、ぜひちょっと大きくなってね、かなって思う方は、はい、そっちの、少し触れるというか、っていうところ、このハグじゃなくて、いや、嫌がられたらハグじゃなくて、まあ、マッサージだったり、腕組むぐらいだったら許してもらえるというのもあるかもしれないので。
ちなみにコメントいただいてますね、ムムさんから。スキンシップの一環としてハグはたくさんしました。素晴らしいですね。もう19と23になる娘ですが、 ムムという名前は、次女を抱っこしているとき、私の二の腕をムニムニしながら、あ、ムムと言ってきたのが由来ですね。素敵。そうなんですね。やっぱりね、効果がね、あるってことですね。身をもってやっぱ体験されてらっしゃる。
やっぱりこう、なんだろう。どうですかね、皆さん。こう、やっぱりお子さんのこと抱っこしたら、幸せな気分に なりません？
そうですね、確かにね。こうなんかそのさっきも言ったように、まあ、こう家帰ったらもう寝ているんですね。もう帰ってくるのは僕の場合は12時とか1時ですね、夜中になってくるから。なんで、まあ、まずは寝顔を見に行くじゃないですか。この寝顔だけでもすごい癒されるんだけど、まあ、特に寒い冬だともう絶対に抱っこしたくなる。もしあったかいっていうのがあるとなんかね、そう、こっちが幸せな気分にさせてもらえるというか、仕事のね、こう疲れが一気になくなるというか、
やっぱり
なんかね、そういうのもあるのかなと思います
ね。オキシトシン効果ですよ。
オキシトシン様々ですね。なるほど、なるほど。
どんどんオキシトシンを出していただいて、
うんうん、
もう親子の関係を良くしていただければと思います。
本当ですね。なんかでもあれですよね、こうやっぱね、普通に生活してる中では、まあ、子供に対して怒りをね覚えることもあると、まあ、ただうちの場合はあるんですけどね、やっぱりそういうところはもうただただお叱りつけるっていうよりは逆に抱きしめちゃって7秒間ただ黙ってっていうことの方がね、子供にとってもいいのかもしれない、
ね、そうですね。なんか本当に騒いだりした時とかも、うん、なんかやっぱ言えば言うほど、うん、こうヒートアップするとか、
うん、確かに確かに逆上してくるからね、
そうかなと思うんで、ひとまずもギャって抱きしめちゃって、
うん、
もうあんな
歯がいじめの中で抱きしめたかわかんないけど
離さないよみたいな感じでやって、
なるほどね、
うん、ね、きっと子供って嬉しいと思うんですよね。むしろその肌のブレームがなかったら、こう僕のこと、私のこと怒られたら嫌っちゃうんじゃないかみたいな。
なるほどね。言葉だけだとね、それあるかもしれないですね。
なんですけど、まあ、怒られてたとしても、こうギュッて抱きしめられたら、
うん、
愛されてはいるけど、うん、なんか怒られてるなみたいな。うん、こうなんだろう、聞き耳を持ってくれるじゃないですけど。
そうかそうか。なるほど。これはいいこと聞きましたね。
ぜひちょっと試していただければと。うん、なんかコメントも少し増えたかな。
そうですね、タッツン、タッツンさん、お、幸せホルモン、オキシトシンです。
あ、その上にあれかな、タッツンさんの最新コメント、やたら肩を揉めと母親が言っていたのは逆式スキンシップを求めていたんですかね。
ああ、そうなんだ。なるほどね。
私も最近よく子供たちに言ってますね。なんか、
うんうんうん、
しつこくされてきたら、もう、どうせなら肩揉んでくれるみたいな。
どうせなら。
ギャーギャー、ママ、あれしよう、これしよう、あれやだ、これやだって言われた時は、もう、うるさいたち、肩揉んでくれるみたいな感じで、やってます。
そうだね。ウッキーさん、下の子が5歳、ポケモンのメザスタにハマっていて、これがまあまあお金がかかります。
あ、うん、まず、我が家もです。
あ、同じ。
大変。
ポケモンね、すごい、未だに人気あるんだ。
すごい、もうポケモンのメザスタ、本当に大変。ね、大変ですよね、クッキーさんね。超お金かかるし、
その分ね、
どんどん増えるし。
なるほどね、稼がないとね、
そうですね、頑張っていかないといけないですね。
そう、あ、そのモチベーションのためにもね、子供をギュッとして、
うん、うまくまとめてくれました
ね。そうですね、そうそうそうそう、そうね、やってあげる代わりにギューをすることで満足させればいいってことじゃないですか、
うん、あ、そうそう、なんかご褒美によく 目指してやらしてとか、言ってくるので、なんかいやその代わりにママのギュッと注意してあげるよみたいな感じで言って、まあ、若干嫌がられてはいますけど、まあ、本当にしてもまんざらではないっていうか、
なるほどね。で効果あるかもしれない、でこれはね、クッキーさんぜひ試していただいて、またそのね報告をいただけると嬉しいですね。ぜひね、リエさんから、うちはもう息子が23歳ですが、頭を撫でたり、肩もみしたりしますよ。素敵ですね。素晴らしいですね。多分ね、小さい頃からそういうね、関係性があって、という、まあ、いつまでもね、その関係が続いてると、本当素敵ですよね。
私もそういう関係でいきたいなって思います。
まあ大丈夫そうですけどね。
大丈夫かな。はい。そうしていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
あっこさんも、うん。仕事に行く前には必ずのぎゅーってハグしてました、だって。
素敵。
多分お互いにとってとてもね、いいかな、
うん、そうですね。
私も保育園にバイバイするとき、送り、朝、バイバイするときに、もう、人目もはばからず、ぎゅーっとチューって言って、いってらっしゃいってやってます。
さすが。素敵ですね。
お互いね、すごく嬉しそうにして、先生に笑われながら。じゃあね。
なるほどね。小妖艶さんからも、私、スキンシップ苦手なんです。天の弱。ね、お母さんの、ね。
ちょっとなんか、
なるほど、
そうですよね。なんかちょっと照れくさかったりとか、お母さん自身がというか、ね、肌の触れ合いがちょっと苦手みたいなのもあるかもしれないですね。
そうですね。
ただまあ、ね、そのベタベタしたスキンシップじゃなくても、こう、先ほど言ったように、頭撫でるだけとか、まあ、それこそ、ちょっとね、ハンドマッサージとか、
ね、なるほどね。いいですね。気持ちいいしね。
ちょっとまあ、少しあれですけど、こう、手当てっていうので、こう、お腹痛い時にお母さんがさすってくれたら治るみたいなので、手のひらから。
治る。
治るでしょ。
確かに。すごく治る。
そうそうそう。
なるほどね。そういう効果もある。
ママの手から出る、
こ
う、ね、皮というか、木みたいなものとかも、あるので、まあ、ちょっとね、ホルモンとはもしかしたら別にかもしれないんですけど、まあ、そのスキンシップがどうしてもちょっとっていう、ね、お母さんだったりお子さんだったり、まあ、無理にね、嫌がる、嫌なことをするとまたストレスになるので、まあ、できる範囲でね、こう、できた
ら、で、つない
で歩くとかね、ちっちゃかったらね、とかだけでも全然、はい、安心感持てると思うので、
なんか、確かに
そうか、自分の OK ラインを探ってみるとか、ね。
そうね、ちょっとやってみるっていうのはね、大切かも。まあ、せめて、タツンが、肩叩けと言えば良いのでは、
確かにそうね。
そうね、さっきのね。ミュウさんもね、やってる技だからね。
そうそうそう。どうせなら。
ちょっと肩もんでよって。そう。確かにそういうのもいいかもしれないですね。
あ、ね。
はい。
はい、ありがとうございました。どうですかね、今ね、5分ね、まあ、私のせいなんですけども、5分寝過ぎちゃったんですよね。感じて、皆さん、たくさんまた今日もご意見いただいて、かなって思います。
はい。ね、なんか本当にトラブルであれだったんですけど、ね、多くの方に。
はい、また今日もたくさんの方に来ていただいて、とっても嬉しい限りでございます。ありがとうございました。
今日のね、ポイントであるスキンシップ、そして7秒ギューする、この魔法の技というかね、
はい、
これは皆さんにとってもね、かなり有益なお話だったんじゃないかと思いますので、
はい、
ぜひ見せてもらってね、はい、また次回、そこら辺のね、フィードバックをいただけると嬉しいですよね。
ぜひ、はい、普段のね、投稿とかに、そういえばっていうので返していただいても全然嬉しいですし。 交流しながら、はい、フィードバックしていただければ嬉しいです。
うん、
はい。
ね
ね。ね。はい。じゃあ、もうこうね、時間も過ぎてしまったことなので、次回の、まあ、予告というか、をして、はい。今日はありがとうございましたということにしようかなって思います。ね。
はい。
次回はですね、来週の火曜日、来週の火曜日って、
はい。
28日かな ?11 月の18日のお昼12時から。また30分間、
はい、
別のテーマで、はい、お話し2人していければなっていうふうに思っています。うん、はい、また、はい、このお時間、許す限り、また参加して盛り上げていただければなって思います。
ぜひぜひ、はい、お願いします。は
い、お願いいたします。では、
あ、最後、醤油園さんは恥ずかしいですよね、から割らないとですね。
ね、そう、ね、無理しなくていいんですよ。
ね、そうそうそう、本当に、なんかちょっとね、やってみるっていうものだけでもいいしね。
スキンシップだけが全てじゃないので、他にも、お子さんに安心感を与えたり、
ね、
自分が安心してもらったりっていう方法はたくさんあるので、うん、今後ね、そういうのも含めて、いろんな方法をお伝えしていければなって思います。
はい。
はい。
いや、次回はちゃんとね、時間通りに始められるように、
本当に申し訳ありませんでした。
しっかりと準備をして、はい、お送りしますね。で、あと、あれですね、事前にまた、予告のポストしていきますけれども、もしね、そこで、疑問とか質問とか聞いてみたいということが、事前にあれば、そこで教えていただけるとね、はい、当日のスペースの時にね、そういうお話にご回答させていただくことも可能だと思ってます。はい、ぜひぜひそこは遠慮なく見ていただけるとこちらも嬉しいです、
はい、よろしくお願いします。では、かずけんさんもありがとうございました。はい、
はい、ありがとうございました。今日も楽しくやらせていただきました。
楽しかったです。また来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、皆さんありがとうございました。
おやすみなさい。
おやすみなさい。失礼します。